coba tiru bijamu untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sembahkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, tu penuhi kewajibanku. Sebelum tutup usia kembali padamu, oh, kembali padamu.
それでは皆さん2025年3月17日から20日までの天気予報です。インドネシアの天気は曇りから小雨が中心ですが、一部の地域では雷を伴う中、非常に激しい雨や強風の可能性があります。中大雨はスマトラ、ジャワ、カリマンタン、スラウェシ、バリ、ヌサタンガラ、マルク、パプアで予想されており、特にリアウ諸島、西ジャワ、中部ジャワ、西ヌサタンガラ、カリマンタンやソラウェシの一部では非常に激しい雨が降る可能性があります。また強風はバンタン、マルク、西ヌサタンガラ、南ソラウェシ、リアウ諸島、中部ジャワ、東ジャワで予想されています。気象庁からの注意喚起は、雷を伴う大雨や強風に注意してください。滑りやすい道路や洪水、土砂崩れなどの気象災害に警戒してください。最新の天気予報は気象庁の公式ウェブサイト、アプリ、または SNS で確認してください。皆さん、これで天気予報を終わります。
Selalu ku inginkan, yang selalu ku nanti.
海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
ガザ・パレスチナでの大量虐殺により、病院もイスラエル軍の攻撃対象となっています。その上、ガザのパレスチナ人は、食料や水を含む多くの支援を必要としています。アクサ・ワーキンググループ会長のニファ・ベルニアナ・アルフィン氏は、人道支援の提供に加え、イスラエルの致命的な攻撃によって破壊されたガザの病院を再建することへの関心を表明しました。
ガザの兄弟姉妹をどのように支援するかについて、私たちは長い歴史を持っています。私たちはガザで必要とされるすべてのもの、食料や水、支援物資を寄付しています。私たちの歴史の中で、現実的かつ長期的な プロジェクトを実施する必要があると考えています。それが、この病院の建設です。そして、このプロジェクトを通じて、ガザとインドネシアの人々がつながり続けることを願っています。このプロジェクトは長期的なものであるため、ガザを支援したい、または長期的な医療支援の必要性を感じているインドネシアの人々は、このプロジェクトに参加することができます。支援者として、あるいはチームの一員として関わることができるでしょう。インドネシアの医師やエンジニア、そして私たちの側からのプロジェクトに貢献してくれる多くの専門家を募集しています。もちろんこのプロジェクトの最初の段階では、建設に精通し、意欲的なエンジニアを先発隊として派遣したいと考えています。その後、医師やその他の専門家も続く予定です。私たちの計画では、少なくとも5人以上のエンジニアが関与することになります。そのため私たちはできるだけ早く病院の起工式を行いたいと考えています。迅速にチームをガザに派遣し、建設を開始する計画を立てなければなりません。これまでの経験から、医療関係者は約17人、全体では100人以上の医療従事者や技術者がこのプロジェクトの円滑な進行に関与することになるでしょう。
詳しくは、ボイスオブインドネシアトーク、Building Hope in Gaza をご覧ください。@voi__official にて配信中です。
さんの皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服ザニンバルをご紹介します。ジョガウィドルレトリは8月16日、スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州ザニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョガウィドルレトリはイベントで、ストリーサマレが描かれた猿やクウケというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーは、マモアトというネックレスです。レトレー出席補佐官代理のアベドネグ・タレガン氏によると、大統領がサニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルク州タリンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱であるということです。タリンバルの伝統的な紳士服の背後には、タリンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えば、ジョコウィドル大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコウィドル大統領が身につけている織物に描かれた座元のモチーフを人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を誓うかたい意味が込められた色がジョコウィドルレトルが身につけているソメレーのアクセサリーがついたクリアックウッケのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タリンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2020年9月1日にマルク州タリンバル諸島県の沢村清実務訪問中に実際に伝えられました。訪問中、大統領は国民から並外れた歓迎を受けました。さらに、ジョコウィドル大統領はタリンバルを訪問する2度目の大統領です。大統領のタリンバルへの最初の訪問は1958年のスカルノ大統領でした。ジョコウィドル大統領が着用したタリンバル族の伝統的な紳士服はマルク州政府によって入手され準備されたものです。今朝の皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1000
satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa terjadi dan simpan untuk jadi histori. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang
Sukabumi県の10月地区にある10月村のカンプンリは、かつてオランダ軍が軍事訓練に使用していた村です。リオという名前は、丘陵地帯の高地に位置し、うっそうとした森が広がり、村へのアクセスが困難であったことに由来します。日本が侵攻する前、オランダ軍は、カンプンリオで大規模な軍事訓練を実施していました。しかし日本軍が西ジャワを攻撃した際、この戦略は効果を発揮しませんでした。日本軍の空爆により、オランダ軍の防衛は壊滅的な打撃を受けました。次は、インドネシアのアニメーション映画、ジャンボーが世界17カ国で上映されます。本作は2015年の移動期間中にインドネシアで公開され、温かさと友情に満ちた物語を届けます。ビシネマストリオスが制作するこのアニメーションは、ドンという名の少年が童話の世界で冒険する姿を描いています。また、あるのはブンガチトラの二人、アンガジュランダなどの有名な声優陣が参加しています。
Terlahir tercipta dalam luas sisi dunia, siang malam, duka dan bahagia pun ada. Perjalanan memahami hitam putih hidup ini.
jadi tempat untuk kita saling mencinta.
Tuhan kau ada saat aku lemah dan tak berdaya. Tuhan kau ada walau aku penuh dosa dan hilang. Kau berikan cahaya saat aku dalam kegelapan. Kau berikan jalan saat aku dalam kebimbangan.
Jadi manusia sebar cinta tuh sesama, mendekat hati kita pada pencipta dunia, pencipta kita. Tuhan kau ada saat aku lemah dan tak berdaya. Tuhan kau ada walau aku penuh dosa dan hilang. Kau berikan cahaya saat aku dalam kegelapan. Kau berikan jawab saat aku dalam kebimbangan.
これはインドネシア語の単語を紹介し会話するための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはリサクラン、日本語で安くしてもいいですかです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではリサクラン、日本語で安くできますか？というタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロック・バインタン、水上マーケットの食品の売り手の間で行われます。食べ物の売り子は話しながらクリスに必死なものを差し出しました。
pisang sale buah kedondong, bang bule jajan dodol dong.
Wah, keren pantunnya. Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, mister.
Bisa kurang atau tidak?
Bisa 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、リサクラン、日本語で安くできますかに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたはゆっくりと、あ、さら、ほら、 私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ビサ、ビサ。日本語で、できる、できる。クラン、クラン。日本語で足りない、足りない。アタオ、アタオ。日本語でまたは、または。ティダ、ティダ。日本語でいいえ、いいえ。Bisa kurang atau tidak? Bisa kurang atau tidak? 日本語で安くできますか？それともできない？安くできますか？それともできない？じゃじゃん、じゃじゃん。日本語で完食、完食。クレン、クレン。日本語でかっこいい、かっこいい。パントゥン、パントゥン。日本語で言葉の掛け合い、言葉の掛け合い。ブラパ、ブラパ。日本語でいくら、いくら。ハルガ、ハルガ。日本語で値段、値段。ドゥアプルヒブ、ドゥアプルヒブ。日本語で二万、二万。リスナー皆さん、会話の中ではあなたはビサクランアトティダ、日本語で安くできますかという文を聞きました。これは伝統的な市場で売り子が売っている品物を直接握るときに使われ、ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、apakah harganya bisa dikurangi? 日本語で値下げは可能でしょうかという意味です。bisa kurang 日本語でもっと安くできますかという表現は、クリス C が売り子に表示価格の値下げを依頼するために使われます。他の例は、では商品の価格交渉における他の例を聞いてみましょう。boleh kurang? 安くてもいいですか? apakah ada diskon? 日本語で割引はありますか? パントゥンの伝統は2020年12月17日にユネスコの無形文化遺産の一つに指定されました。パントゥンの推薦はインドネシアとマレーシアが共同で提出しました。インドネシアとマレーシアの人々にとって、パントゥンは社会的コミュニケーションの手段として重要な役割を果たしています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Pisang sale buah kedondong. Bang bule, jajan dodol dong.
Wah, keren pantunnya. Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
Pisang, minasan, kore de Indonesia go kozo wo owarimasu.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はアニタが歌うサンバスメンドニアをご紹介します。サンバスメンドニアという曲はムダ・マヘンドラワンによって作曲されました。この曲は強力かつ世界的な文明史を持つ西カリマンタン州サンバスシーの物語を語っています。この曲は歌詞を通じて若い世代にグローバルな思考を持ち、祝福のために文明を維持しようと努めるよう呼びかけました。サンバスムンドニアという曲は現在北京語、マレー語、ブギス語、ダヤク語、マドゥラ語などいくつかの言語バージョンで書かれています。それでは皆さん、アニタが歌うサンバスメンドニアを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Rakyat jadi alam
kampung tapi jangan kampungan. Pesanku untuk generasi muda, kita anak desa berpikirnya mendunia. Meski berbeda dengan lainnya, beragam suku, bahasa dan adat budaya, jaga peradaban demi kebahagiaan dari anak desa untuk Indonesia. Dari anak desa untuk Indonesia. Dari anak desa untuk Indonesia.
Minasang, zane nagara, kore de 1 jikan wo mou tachimashita. Saibu made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Tsugi wa eigo no 1 jikan bankumi o okurimasu. Minasang, Voice of Unimisha no social media akanto o follow surukoto mo wazurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Unimisha. Insta wa VOI_official. TikTok wa VOI_official. YouTube wa VOI Official. そして、受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それでは、また次回お会いしましょう。
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program.
Voice of Indonesia.
Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voanews.id and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From
Voice of Indonesia from Indonesia to the world listener, you are listening to the English program by Edit World Service, Voice of Indonesia. I'm still will be in here with you with a lot of things coming from Indonesia that you can listen on voanews.id, the application RRI Digital, and of course the frequency 3325 kHz and 4755 kHz. And right now, let's begin with the news line. Listener, here's the headlines. President Prabowo inaugurates 17 FIFA standard stadiums. Indonesian citizens victims of online scam arrive in Indonesia. And here is the news in detail. Indonesian President Prabowo Subianto symbolically inaugurated 17 stadiums that have been built and renovated in 9 provinces in Indonesia. The inauguration took place at Gelora Delta Stadium in Sidoarjo, East Java on Monday. In his remarks, the President revealed that the 17 international standard stadiums had been inspected by FIFA and declared to have met FIFA requirements.
So that today we can inaugurate 17 stadiums with international standards that have been inspected by FIFA and declared to meet FIFA requirements. So this is an achievement.
President Prabowo also emphasized his commitment to continue supporting the development of national football. He has also determined that in the next 2 to 3 years, the government will build 17 to 20 more stadiums in various regions in Indonesia. The 17 stadiums inaugurated by President include Bumi Sriwijaya Stadium in South Sumatra, Indomilk Arena Stadium in Banten, Pakansari Stadium in West Java, Maguwo Harjo Stadium in Yogyakarta, Gelora Delta Sidoarjo Stadium in East Java, Demang Lehman Stadium in South Kalimantan, and B.J. Habibie Stadium in South Sulawesi. In another occasion, Indonesian President Prabowo Subianto inaugurated a gold refining facility or precious metal refinery owned by PT Freeport Indonesia in Gresik, East Java on Monday. In his remarks at the inauguration, the president said the establishment of the processing industry, from which the raw material concentrate can be transformed and refined into gold and silver metals, is something very important for the nation and the state. President Prabowo also emphasized that with a precious metal refinery, Indonesia will not only sell raw materials abroad, but also finished products that have added value to the country.
Ini sungguh sesuatu yang sangat penting.
This is really something very important for our country and nation. This is what we want, that our country, our nation will not only sell raw materials, but we also want to sell finished goods and product goods that have enormous added values.
Meanwhile, on the same occasion, Minister of Energy and Mineral Resources Bahlil Lahadalia explained that the refining plant is the largest single-line smelter in the world, from upstream to downstream. Especially for the gold smelter, according to Bahlil Lahadalia, the investment is worth 10 trillion rupiahs. Bahlil further explained that the plant in Gresik will process gold from around 3 million concentrates, with production estimated at 50 to 60 tons of gold per year. Commission 12 of the House of Indonesian Representative encourages PT Indonesia Battery Corporation or IBC to accelerate the downstreaming of nickel batteries, to reduce dependence on fuel imports, and achieve net zero emission targets. As quoted from DPR.go.id YouTube channel in Jakarta on Monday, Commission 12 Chairman Bambang Patijaya emphasized the importance of developing the domestic battery industry because in a hearing with the House's Commission 12, IBC revealed that 40 to 45% of the raw materials for electric vehicle batteries come from Indonesian nickel. However, most of the production process is still carried out in China.
Dengan adanya pengembangan pabrik baterai ini, ya, kita berharap nanti.
With the development of this battery factory, we hope that later electric vehicles can also be developed further in Indonesia. In this way, the connection is, for example, if we want to reduce our level of fossil energy usage, we will reduce oil gradually, and of course, we will provide space for the battery ecosystem to develop with all kinds of products, one of which is the electric vehicles.
Dengan segala jenis produknya, yang antara lain adalah electric vehicle.
A member of House's Commission 12, Metri Citrawardhani, shared the same opinion. She said paying attention to supporting infrastructure of electric vehicle is important so that this energy transition runs effectively. According to him, full support is given so that Indonesia is not only a follower in the development of global battery technology, but also a major player. This news comes to you from RRI World Service, Voice of Indonesia in Jakarta. The Indonesian government has successfully repatriated 449 male and 105 female Indonesian citizens who were victims of online scams. The Indonesian citizens were successfully repatriated from Myanmar after experiencing hostage taking and violence while working under an online scheme syndicate. Andy Romroni has the detail.
The Indonesian government has successfully repatriated 554 Indonesian citizens from Myanmar who were victims of online scams. The repatriation of all Indonesian citizens was carried out in three batches. The first and the second batches arrived in Indonesia on Tuesday, while the third batch will arrive on Wednesday. Coordinating Minister for Political and Security Affairs Budi Gunawan, after welcoming the arrival of the first batch of